それでは賛美を捧げていきましょう。キリストには変えられません。聖歌です。ラララララララララララララ三、はい。キリストには変えられません。世の宝もまた富みもこのお方が私に変わって死んだゆえです。世の楽しみよされ、世の誉れよゆけ。キリストには変えられません。世の何者も。アメン。お祈りします。ハレルヤ、愛する天のお父様、この朝を心から感謝します。主よ、今日も私たちの霊の目を開いてください。あなたの御言葉を聞くことができますように、耳を開いてください。聖書を読むときに聖霊様が助けて、光を当ててよくわかるように助けてください。この時間を主にお委ねします。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。2017年2月22日水曜日。本日の聖書箇所は第一歴代史13章1節から14節です。ここにダビデは千人隊の長、百人隊の長たち、すべての隊長と合議し、イスラエルの全集団に向かって言った。もしもこのことがあなた方によく、私たちの神、主の御旨から出たことなら、イスラエル全土に残っている私たちの同胞に一斉に使者を送ろう。彼らのうちには、放牧地のある町々の祭司やレビ人もいる。彼らを私たちのもとに集めよう。私たちの神の箱を私たちのもとに持ち帰ろう。私たちはサウルの時代にはこれを顧みなかったから。すると全集団はそうしようと言った。すべての民がそのことを正しいと見たからである。そこでダビデは神の箱をキルヤテエアリムから運ぶため、エジプトのシホルからレボハマテに至るまでの全イスラエルを召集した。ダビデと全イスラエルはバーラ、すなわちユダに属するキルヤテエアリムに登っていき、そこからケルビムに座しておられる主と呼ばれていた神の箱を運び上ろうとした。そこで彼らはアビナダブの家から神の箱を新しい車に乗せた。ウザとアフヨがその車を御していた。ダビデと全イスラエルは歌を歌い、たてごと、従弦のこと、タンバリン、シンバル、ラッパを鳴らして、神の前で力の限り喜び踊った。こうして彼らがキドンの内場まで来たとき、ウザは手を伸ばして箱を押さえた。牛がそれをひっくり返しそうになったからである。すると主の怒りがウザに向かって燃え上がり、彼を撃った。彼が手を箱に伸べたからである。彼はその場で神の前に死んだ。ダビデの心は激した。ウザによる割り込みに主が怒りを発せられたからである。それでその場所はペレツ・ウザと呼ばれた。 今日もそうである。そのひダビデは神を恐れて言った。私はどうして私のところに神の箱をお運びできましょうか。そこでダビデは箱を彼のところダビデの町には移さず、ガテ人オベデエドムの家にそれを回した。このようにして神の箱はオベデエドムの家族と共に彼の家に3ヶ月間とどまった。主はオベデエドムの家と彼に属するすべてのものを祝福された。アーメン。主からの示しをいただくためにしばらく黙想する時間を持ちましょう。それでは主からの示しを分かち合いましょう。私は9節と10節から、神の箱を手で押さえたウザに主の怒りが燃え上がり、その場で死んだという、一つの重大な事件が起こったということに目が留まりました。また14節で、神の箱があるところを主は祝福されたということを教えられました。
私は、2節で、もしもこのことがあなた方によく私たちの神、主の御心から出たことならという言葉から、主の御心から出たことなのかという判断基準と、そして私一人個人的な判断ではなくて教会全体の導きであるかというこの2つの判断基準がとても大切だということを思いました。
私は7節、前半部分からダビデが本当にこの主の臨在をいつも欲しているというか、その臨在を求める気持ちがものすごく強いなということをいつも思わされるんですけど、改めてそのことを思わされたこと、恋した思いを思わされたことと、それからどうしてけれども失敗したかなというのを見たときに、7節から9節のところで、本来運ぶべき方法というのがあったけれども、神様の方法というのがあったけれども、そうではなくて、自分自身の思いで最高最善のものを尽くしたけれども、それは神の御心にかなったものではなかったというところに、すごくこう目が今朝は止まっています。
では内容を少しまとめます。ダビデは民と共に神の箱を自分たちのもとに持ち帰ろうとしている途中に、牛がそれをひっくり返しそうになったので、ウザが、手で押さえたところ、主の怒りが燃え上がり、ウザはその場で死にました。ダビデは神を恐れてその箱をオベデエドムの家に回しました。では、神様はどのようなお方でしょうか。また、自分に何を語っているでしょうか。黙想していきましょう。それでは、神様はどのようなお方でしょうか。また自分に何を教えておられるでしょうか。分かち合いたいと思います。私は10節から、神様が本当に主が願う方法で、主を敬い恐れる心を持って接するべきお方だということ、また心の砕かれたものを、本当にへりくだったものを尊ばれるお方だということを思いました。また、14節から、父なる神は主が共におられる場所や人、またその人に属するすべてのものを祝福されるお方であるということ。また8節を通して、ダビデがこの神の前で力の限り喜び踊ったという、主の臨在が共にあるその喜びに満たされて、非常に素直にその喜びを表現して踊ったところに模範を見つけました。
私は、9節から10節、そして14節のところから、天の父は、ご自分を見下し恐れないものを裁かれるお方であると思いました。主の怒りがウザに向かって燃え上がり、彼を打った。彼が手を箱に述べたからである。また14節で、それと同時にご自分を敬い、信じて親しく受け入れ、神に仕える者には祝福を下さるお方だということを思いました。もう一つは、12節から13節のところで、ダビデが神を恐れていた。私はどうして私のところに神の箱をお運びにできましょうか。そしてダビデは他の人の家にこの箱を回すんですけど、ここから教訓として、御心を行う中で途中で失敗をしたとしても、途中でやめてそれを、恐れて後回しにしたり、それをやめたりするのは、決して御心ではないなということを思いました。
はい。私は、9節から、10節で、すると主の怒りがウザに向かって燃え上がり、彼を打った。彼が手を箱に述べたからであるというところを見て、本来私たちは本来の姿、人はこう神に近づくことができないということを思わされて、私たちはただ御霊によって初めて本当に神様の臨在に近づくことができるんだということをもう一度思わされました。どんなに自分自身が最高のものを捧げようとしても、それが自分の、こう、御霊によって神様の前に進み出ていくものでなければ、神様に近づくことはできないということを思わされました。で、そして14節のところで、こういった失敗があったんですけれども、けども、この恵みがオベデエドムの家には流れていったんだなということを見たときに、失敗の中にも必ずこの、何と言ったらいいか、不思議な神様の摂理が働いているということを思わされました。
はい、私はちょっとまだ整理できてない部分もあるんですが、3節4節で、ダビデが神の箱を持ち帰ろうとして、全集団もそうしようと賛成しています。そして、いざ運び出したときに、そのウザの一件があったんですけれども、でこの主の御心を行う際に、本当にこの十分に、冷静によく祈って、行動する必要があるなと、教えられました。また14節で、オベデエドムの家族が、この神の箱が来たことによって、祝福を受けたんですけれども、そこから、本当にこの聖霊なる神様のとどまるところには祝福が満ちるのだと教えられました。以上です。
それでは生活への適応のためにしばらく黙想する時間を持ちましょう。それでは生活への適応を分かち合いたいと思います。私は今日は14節から神様の臨在があるところが祝福されるというところに目を留めました。自分自身は、金曜日から入院するんですけど、今回1週間と言われてちょっと長くて驚いていたんですが、仕方がないなと思っていました。そして前回のことを思っていたんですが、ひたすら横になって美味しくないご飯を食べて痛みと戦いながら過ごして嫌だなと思ったんですが、前回はでも大部屋だと言われたのに個室だったので、その中でも祈ったり聖書を読んだりすることができて良かったんですね。神様に礼拝、個人的に礼拝を捧げながら過ごすことができたので良かったんですけれど、今回はやっぱり大部屋だと言われたので、どうなるかなと 主の臨在をどのように求めていけばいいかなということを今思っていましたが、この入院生活のために全然祈っていなかったので、今日からこの礼拝する時間になるように、また祝福されるように祈っていこうということを思わされました。
私は今日の御言葉から、このウザの信仰と失敗、そしてオベデエドムの信仰のこの違いをちょっと、目想したんですけど、今、このオンライン礼拝の形で平日ユースの子供たちと礼拝をして礼拝をしてるんですが、その中で一人の中学生が途中で礼拝の途中なのになんかお菓子を出して食べ出したり、なんか何か飲んでたり、横になったりするんですね。すぐ自分の部屋でやってますので、そういう姿を見ながら、たまに自由なのはいいんだけど、礼拝を楽しむのもいいし、でもこういう心構えで礼拝捧げていいのかなとも思ったりしたんですが、今日の御言葉を目想して、このウザのように神様を恐れないで、そういう神様の臨在、また御言葉をないがしろにしてはいけないんだなということをはっきり思ったことと、しかし神様を恐れないで、神様は私を祝福してくださり愛されるお方だという信仰を持って受け入れたオベデエドムが、この神様の祝福をいただいたということから、しかし固くなってダビデのように怯えて、もう神様受け入れない、受け入れることができないという、そういう信仰を持ってはいけないんだなということも思って、そういううまいバランスを取りながら礼拝を導いていきたいなということを思いました。でもう一つは、ダビデが3ヶ月間これを頭足にしてしまったんですけど、この失敗を通して自分も2つの知っていったことが示されて、その2つのことにまた、再び宣伝していきたいなということを思いました。以上です。
私は14節で、この神の箱がオベデエドムの家族と共に彼の家に3ヶ月とどまった、主はオベデエドムの家と彼に属するすべてのものを祝福されたというところから、私たちのこの今使わされた地での宣教をもう一度振り返っていて、人間的にはあんまりこうプラスの状況からは始まっていなかったということ、私はちょっと病気というか数値が悪くて戻れなくなって、また一軒さんも不思議とこっちに来るようになってっていう、流れで始まったけれども、本当にここにもうちょうどもうすぐ3ヶ月なんですが、とどまっている間、主が大きく祝福してくださった、本当にこの周りも全部祝福してくださったということをすごく感じることができた。それを思い出しました。今日、会議があって、その中で今後についても導きを得ていけると思うんですけれども、全面的に本当に委ねて、聖霊様に従っていって歩んでいくっていう、その明確な導きというか、その御旨を今日は悟ることができたので、本当に心から感謝します。以上です。
一言お祈りします。愛する天のお父様、この朝もあなたの御声をそれぞれに聞かせてくださったことを感謝いたします。今日一日御言葉に従って、また御言葉を握りしめて歩みたいと思います。聖霊様、どうぞお助けください、導いてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。